シャープ24、井上裕二の身の丈ステーション。おーい、始まりました。ポッドキャスト配信番組、井上裕二の身の丈ステーション。私がかりんとうの車、井上裕二でございます。2024年3月17日、日曜日、この番組は私、井上裕二が自分の身の丈に合ったトークをしていく非常にパーシャルな30分番組です。ただいまリアルタイム3月17日日曜日の、12時18分ですね。0時18分。はい。間に合いませんでした。0時ぴったりの配信。思いっきり、もうこの時点で遅刻ですよね。すいません。いやー、そうね。まあ、ちょっとスケジュール的にだったり、まあ、いろいろありまして。本当なら、3月、16の土曜日の、まあ、19時、20時ぐらいには収録開始できるかなとは思ってたんですけど、ちょっとね、バタバタしちゃって、まあ、思いっきりプライベートなことで、バタバタしてたんで、ね。まあ、だから、月曜日配信ですね、4月から、この番組月曜にお引越しするんで、月曜日になっちゃえば、まあ、こういう風に収録配信が遅れることはなくなる。ほぼほぼなくなるんじゃないかなと思うんですけど。あと何回日曜日配信って。あ、今回のこれ入れたらもうあと2回。あ、じゃあ、今週と来週分の配信終わったら、もう日曜日はおしまいなんだ。早っ。あ、そう。だから3月は31日が日曜日だから、その配信はないんだ。なくて、24日の配信が最後で、3月の。で、次は4月1日の月曜日。ですって。そうっすか。いや。R1 グランプリ。ですね。先週土曜日、3月の、9日ですか、土曜日にありました。R1 グランプリ2024。まあ、日本一遅い R1 の振り返りをしたいとは思うんですけど。町浦ピンクさんね、優勝いたしました。おめでとうございます。まあ、何度も言うように、僕はお笑いは大好きなんだけど、別に詳しいわけではないんで、ごめんなさい、町浦ピンクさんのことも、まあ、もちろん名前は、なんか SNS とかね、ちらほら見たり聞いてたりはしたんですけど、ネタはあまり知らなかったんですけどね。いや、めちゃめちゃ面白かったですね。まあ面白いのはもうね、あの場に立ってるっていうのは当たり前なんでね、面白いっていうのはね。でもなんかその漫談スタイル、かっこいいね。かっこいい。まあ、そもそも俺はべしゃり暮らし大好きなんで、漫画の。そう、だから、漫談はかくしびれるね。ピンで、そうね、漫談で。町浦ピンクさんさ、俺のね、高校の時の先生にめっちゃ似てんのよ。でも本当にああいう喋り方するんだよね。俺本当にね、一瞬、先生なんじゃないかなと思ったんだけど、ネットで本名を調べたら全然違う人でさ。まあ、あの人大阪の人だもんね。まあ、当たり前なんだけど違うの。めっちゃ似てるし、あの見た目、もうまんまあの見た目で、音楽の先生だったんだよね。いや、お前絶対国語だろって。国語か歴史だろって、もうすごい思ってたんだけど、あの見た目の喋り方で音楽っていうね。ピアノ弾いてた。そうですか。R1 ね。まあまあまあ。いやー。 今後の活躍に期待ですね、はい、そんな中こんなニュース出ております。お笑いコンビおかずクラブのオカリナが自身の YouTube で看護師時代に点滴注射を7回失敗患者激怒でもう来んな豚と罵声を浴びた過去を明かした7回失敗はすげえだな、うん、俺が患者でもまあさすがにもう来んな豚とは言わないけど、ちょっと遠回しに他の人にあの人変えてもらっていいですかって言うかもしれないね。オカリナのねユイピーは俺の大学の先輩なんですよ。そう、かぶってはないとは思うけど、そうオービリン大学ね先輩なんですけどね。そうね、注射前も俺話したことあると思うんだけど、もうね注射がめちゃくちゃ嫌いで、まあ、会社の健康診断、まあ、いろんな会社健康診断やってるとこあると思うけど、まあ、うちも毎年ね年一でありまして、その時にね採血するんですよ。もうね1年の中で一番多分俺憂鬱な恒例行事そうだからだいたいそうね、まあ、何月ぐらいかなちょっと忘れたけど、まあ、夏頃なのかな、健康診断の時期は俺注射うるさくなると思うんで、はい、そうね。去年は俺健康診断、まあ、これも話したっけな、採血するとき、もうほんと俺すごい騒いじゃって騒いじゃって、そんなねワーキャワーキャ言わないけど、いやこれ痛いっすよねみたいな、そう痛いとき言ってもらっていいですかみたいな、ちょっと痛いときってどこかわかんないですねみたいな、ちょっと看護師さんにチクチク言葉で俺返されたんだけど、そうそんぐらいちょっとその注射する前にやり取りしちゃうぐらいで、そしたらその看護師さんに、そしたらもう痛かったらね、もっと細い針とかね、ちょっと場所変えたりとかするんで、どうしても痛さに耐えられなくなったら言ってくださいって言われたのよ。あ、わかりましたって言って、でまあもう見れないから、そんな刺す場所なんてもう目つぶってギュッてやったら、もうめっちゃ痛くて、うん、めっちゃ痛くて、もう本当に最初は我慢しようと思ったんだけど、もうどんどん我慢できなくなっちゃって、あ、ちょっとごめんなさい、これちょっと俺ダメっす、ちょっとすごい痛すぎてみたいな言ったら、まだ針刺す前でもうね恐怖心のせいでめちゃめちゃ痛い妄想をしちゃったっていうね、それぐらい俺は注射嫌いなんですよ、はい、だからね運よく今まで俺注射は、失敗されたことはほとんどないんだけど、7回失敗だから、それほどね、うん、俺も、まあ、激怒、うん、まあ嫌だよね、そんだけ失敗されたら。そう、俺さ、それで言うと本当に今日の話なんだけど、俺ね来月胃カメラ入れるんですよ。会社の健康診断だとさすがにそこまでやってくれないんだけど、まあ生まれつき、まあ、昔から胃があんまり強くないんで、でここ最近結構その胃もたれみたいなのが続いちゃってたんで、胃カメラで一回検査してもらいたいなと思って、うん、で来月行くんだけど、その前に簡単な診断診察っていうのを受けなきゃいけないって言われて、今日俺行ってきたんですよ。そのね、お願いしたお医者さんの方に行ってきて、いろいろねやったんだけど、話とかしたんだけど、本当にその簡単な診断と、あとは胃カメラ当日の流れ、いついつまでにご飯食べてくださいとか、そういう話を聞くだけって俺は言われてたんですけど、今日サプライズ採血がございましてもうねびっくりした。その説明受けて、最後、じゃあこの紙にこう署名してください、はい、 で、ここですね。はい。生年月日、和暦でお願いします。はい。じゃこの後ね、採血していただくんで、さらっと言われて、もっと笑っちゃったよね。採血、今日っすかみたいな。俺、2、3回今日っすかって言ったと思うわ。でもね、めちゃめちゃ嫌だったけど、でも健康診断が前々から決まってて、あと、注射、歳月まで何日だって思いながら、1ヶ月ぐらい過ごすよりは、まあ、まだサプライズ歳月の方が、しんどさは、そうね。まあ、まだ緩かったのかな。当然、痛みはすごかったけどね。痛みとあと恐怖心。まあ、今日もね、もちろん、大騒ぎはしましたとさ。そんな採血でございました。番組を聞いての感想をぜひツイッターでつぶやいてください。つぶやく際はすべてカタカナで、ハッシュタグミノステ、ハッシュタグミノステをつけてつぶやいてください。ミノタケステーション、略して、ミノステでございます。本日も最後までよろしくお願いいたします。井上雄二のミノタケステーション、この番組は、1と3と丸、株式会社、ライフプログレス。以上、各社の提供で配信いたします。R1 終わって、でも俺ね、意外とね、マキシさんめっちゃ好きだったな、ネタは。なんかもっと点数高くてもいいなと思ったけどね。まあ難しいわな、ああいうのね。井上雄二のミノタケステーション。はい、井上雄二のミノタケステーションやっております。ねえ、メールが、そう、今日久々に横になりながらスタイルで収録今俺してるんでね、普段よりも声のバランスがちょっとおかしかったりとか、ちょっとね、マイクの位置がこれほんと定まんなくて、そうなんですよ。まああと今これ収録してんのが、ほんと申し訳ないんですけど、これ暖房の真下で今やってんですよ、収録。そうだから、特にスタッフさんにも申し訳ないんですけど、ちょっと今日ホワイトノイズバーっていうあれが入りやすくなっちゃってるかもしれないんでね、まあ、それだけごめんなさい。本日メールテーマが最強のおせんべいですね。こんなん募集してたっけ、どんな流れだったっけ。あ、そう、先週の放送の最後か。はい、メール来てまして、おせんべいでソフトサラダが、一番好きだというメールが来たんですよ。それで、まあ、おせんべいの話になって、で、俺は、雪の宿。はい。ね、白い、砂糖ですかね。がついてる、まあ、甘くて、少し塩っぱさもある。おせんべいが最強だと思って。そう。で、まあ、そこで、じゃあ、一番美味しいおせんべい決めようか、みたいな話になってったっていう、ことなんですけど、別に、これね、最初に言っとくけど、俺雪の宿が一番美味しいって言ってるだけで、別に他のおせんべいが美味しくないなんて一言も言ってないでね、思ってもないし、別にソフトサラダも俺は好きなんですよ。そう、全然食うし、ただ1位ではないよねっていう話なんで、そこだから、こっから俺紹介していく、おせんべい、もしかしたら、一番1位じゃないよね、みたいなこと言うと思うけど、別に腐してるわけじゃないんで、これだけちょっと勘違いしないでくださいね。本当に。ただ、ソフトサラダを1位っていうのは、なんかシンプルなのを1位って言ってる自分、なんか分かってます。2アピールをしてる感じがして嫌だなっていうだけなんで。だから別に、そこは誤解しないでください。最強のおせんべいね、結構メール来てるんですよ。 ラジオネーム、メリケンビューティー。僕はポタポタ焼きが大好きです。あの優しい甘さとほのかなしょっぱさが癖になります。ポタポタ焼き、懐かしい。あの、おばあちゃんのポタポタ焼きみたいなやつよね。うわ、わかるわ。あれは、めっちゃ俺も好き。多分ね、雪の宿、そうね、競ってるね、なかなか。でも、やっぱ雪の宿は超えないよ。ポタポタ焼きはね、甘さが結構勝っちゃうかも。俺の中では。そうね。ま、あの甘さがすごく癖になって、ね、いいっていうのももちろんわかるし、ちょっとみたらしっぽい味なのかな。甘さで言ったら。ただね、ポタポタ焼き、お前絶対、おばあちゃん子だろ。メリケンビューティー、なんとなく。あれが一番っていうのは。わかるよ。めっちゃ好きだけど、でもユッケの宿には勝てないかな。そう。だってユッケの宿はさ、味ももちろんそうだけど、見た目のあの砂糖がちょっとくっついた感じ、まあ、付着した感じのあの見た目を見て、ユッケの宿っていうタイトルをつけられんだよ。もうね、それは日本人独特な奥ゆかしさがないと、あれはつけらんないから、そういった芸術点の面でも、まあ、そうね、評価高いかなとは思います。ポタポタ焼きはね、そう考えると芸術点はほんとないからね、おばあちゃんがね、作ってるっていうのは浅はかですね。はい。続いてどんどん行きましょう。ラジオネーム、雑食オタク。最強のせんべい、そんなもんハッピーターンに決まってるだろ。そうね。まあ、ハッピーターンもメールこれ絶対来るとは思ってました。し、俺もハッピーターン好きっす。でもね、ハッピーターンは、結局のところ、あの、ハッピーパウダーなんだよね。あの、パウダーがうますぎるっていうのは、わかります。そう。だからね、おせんべいっていうよりは、あの、ハッピーパウダーなんだよな、結局な。っていうところを考えると、まあ、最強って言えるのか、おせんべいの部分で言うと最強って言えるのかなっていうのはあります。まああとね、また言うけど、どんどん言っていくけど、やっぱ奥ゆかしさは勝てないよね。雪の宿も。だってハッピーターンだよ。ちょっとアホじゃん。いやもうめっちゃ怒られそう。めちゃめちゃ怒られそうだけど。個人の感想ですのでね。まあね。わかるけどな。あ、こんな人からメール来てます。ラジオネーム、チャンジューリー。井上雄二さん、こんにちは。私もサラダせんべいが大好きです。長女妊娠中、つわりがひどくほとんど食べ物も水も、気持ちが悪くなり吐いてしまってた時、唯一食べられたものがサラダせんべいでした。私も娘ももはやサラダせんべいに命を救われたと言っても過言ではありません。ですが、私が思う最強のおせんべいは歌舞伎揚げです。まず、チャンジューリーね。これが多分、ね、確証はないけど多分俺の奥さんです。はい、もう LINE してくれ。わざわざ、年下さん通して俺にメールを送らなくていいか。別に LINE してきて、それ読む読まないわかんないけど。で、結局、歌舞伎揚げなんだ。あなたは。そうね、歌舞伎揚げもね、いや、それの中で歌舞伎揚げってすげえのよ。雪の宿がもしこの世に存在しなかったら、まあ、最強のせんべい、そうね、候補の一つとしては強かったかな。歌舞伎揚げはね、老若男女全員食えるかって言われたら、そこまでなんですよ。そう。 ある程度歯に余裕のある人間しか歌舞伎揚げは食えない。まだ歯に余裕があって歯を痛められるぐらいの人たちの嗜好品かな。まあね、気持ちもわかるんだけど。まだいけるかな。ラジオネーム、ようこ。甘党の私はザラメがまぶしてあるおせんべいが子供の頃から大好きで、いろんなタイプのおせんべいの詰め合わせをいただいていた時などザラメのばかり食べていました。大人になってからは黒大豆かな、が入った豆もちも大好物になりました。大豆の風味がたまりません。いやー、わかるわかる。これようこは、ようこさんは多分ピノのアソートパック黄色ばっか食べてない俺ね、そういうタイプだった。だからね、ザラメがまぶしてあるおせんべい、ばっか食べてたね。うわ、めちゃくちゃわかるわ。はい、めっちゃわかる。まあ、最強ではないけど、豆もち大豆、じゃああんこは豆粒あん派なんすかね、もしかしたらね。そうね、意外とね、粒あんの人が多いかな、好きなのは。俺ね、あの和菓子屋さんで7年8年バイトしてたんで、はい、高1から第4まで7年かだから、意外とね、粒あん好きな若い人も多いのよ。そうね、豆もちやば、豆もちやば、最強の餅かもね、豆もちって最強の餅だわ、豆もちがね、はい。どうかな。ラジオネーム、松井ひじき。僕の思う一番のおせんべいはかっぱえびせんです。やめられない、止まらない、どうだ、参ったか。これは違うね。これは、違う。そういうこと言ってんじゃないじゃん。わかるっしょ、その、わかるよ。かっぱえびせんはめちゃめちゃ美味しいよ。美味しいんだけど、えびせんって言ってるんだけど、あれはせんべいじゃないんで、はい。あれはスナック菓子なんで。ちょっとね、今一度、自分でその文章見返してください。松井ひじきはね。はい、続きまして。最後かな、時間的にね。ラジオネーム、BJ。井上様、スタッフの方々、お疲れ様です。さて、最強のおせんべいをあげればいいのですね。あ、やばい、最強のおせんべい。ズバリ、私のキングオブおせんべいは、パリンコ。あー、やばいね、パリンコ来ちゃった。ちょうどいい口当たりの硬さ、程よいし、塩味、一口サイズのビジュアル、何から何まで最高です。もうこのおせんべいの右に出るものはありません。もう毎日持ち歩きたいです。わかるわかる、もう一瞬だけでも僕のそばから離れてほしくない。以上、キングオブせんべいはズバリパリンコです。これはね、強い。パリンコはね、あのね、これね、俺もう恥ずかしながら、パリンコを知ったのね、結構最近なのよ。そうね、パリンコ来たか。あ、でもね、雪の宿の方が、いやーでもね、そうね、ネーミングセンスもやばいんだよな、パリンコって。絶妙なんだよね。で、そう、これね、言って、一口サイズのビジュアルね。そう、これね、持ち歩きたくなるのよ。ユッケの宿ってね、別に、食べやすさの部分で言うとね、弱いかもな。これは、パリンコだな。最強のせんべい、パリンコでーす。いやー、最強のせんべい決まったね。だから最強のせんべいはパリンコで、最強の餅は豆餅。次、みんなの最強の餅聞くか。
水回りのリフォーム、内装、外構工事や塗装など、あなたのお家、テナントのお困りごとはすべて私たちライフプログレスにお任せください。 どんなに小さなお悩み事でもご相談お待ちしてます。まずはライフプログレスで検索。株式会社ライフプログレス。
井上裕二の身の丈ステーション。クイズ井のモネア。さあ始まりました、クイズ井のモネア。司会の井のモンタです。私井上裕二のパーソナルなクイズを出題、それに対する答えを送っていただいているクイズコーナーでございます。やるんだ。井のモネアやるんだ。あのね、久々すぎてスタッフがこの音源めっちゃ探したらしいよ。管理しとけよ。はい。ね。井のモネア久々にやります。これもう、問題とか送った答えみんな覚えてる？送った人。ね。はい。ということでね、早速いきましょう。いいですか？井のモネア。問題。井上裕二が2023年一番嬉しかったこととは。井上裕二が2023年一番嬉しかったこととは。思いっきり年始用の問題ですね。もう3月終わるのに。で、これ先に答え言いますと、身の捨てが始まったことですね。はい。この答えは届いているのでしょうか。いきましょう。ラジオネームようこ。2023年一番井上裕二が嬉しかったこと、初めてパーマをかけた自分の顔を見たとき。いや嬉しかったけど意外と似合ってたから。うん、いや違うね、一番ではないわな、もちろん。続きましてラジオネーム BJ。愛しき娘ちゃんが、パパもうちょっとアミノ酸を多めに配合して、クエン酸じゃないアミノ酸だよ、と謎の寝言をつぶやいたこと。違いますね。違うし、意味がわかんないです。ごめんね、これも、そうね。時間がまたこれ空いちゃってるからさ、2ヶ月ぐらい。多分 BJ 本人も、BJ さん本人もこのメール送ったこと覚えてないと思うから、ごめんね、なんか、変に恥ずかしめちゃったよね、今ね。違います。ラジオネーム、ラストかな。ラジオネーム、ふとももこ。2023年、一番嬉しかったこと。なんとなく時間を確認したら、ゾロ目だったとき。これ、3人に言いたいんだけど、俺の2023年、舐めすぎだろ。正直もうちょい2023年俺だって楽しいことあったかな。なめんなよ俺の2023年。井上裕二の身の丈ステーション。この番組は1と3と丸株式会社ライフプログレス以上各社の提供で配信いたしました。エンディングです。次回イノモネアは、井上裕二が小学生の頃ガチ恋した芸能人とはにしたいと思います。これさ、イノモネアって3通しか来てないの。他にも来てたけどあんま面白くなかったんだ。言うなよ、今の年下だからね、言ったのね。うん、そうすか。あと最強の餅も送ってください。ちょっと俺もね、豆餅以外にもう一回考え直すんでね、お願いいたします。来週もぽよよーん。